ヨハネによる福音書6章16節から21節の御言葉をお聞きください。夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25-30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた。私ら、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。私たちの誠の命なる主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは罪ゆえに滅びの淵にあった私たちを憐れみ、顧みてくださいました。一人をイエス様を私たちにお与えくださり、イエス様の十字架と復活によって私たちを罪からあがなってくださいました。あなたの霊と御言葉によって、あなたの命の息に生きるものとされました。暑い日が続き、息するのもしんどいような、そのような日が続いています。でもこの主の日、あなたの命の息によって生き返る私たちとならせてください。あなたの皆を褒めたたえる喜びのうちに、私たちの魂が生き返らされますように。あなたの御言葉の慰めと励ましを与えられますように。年若い者も老いたる者も、平穏を過ごしてきた者も、悩みの日々を過ごしてきた者も、皆こぞってあなたを褒めたたえる私たちとならせてください。 いや、あなたを仰ぐ元気を失っている者もあるやもしれません。でもあなたの眼差しの中で、主の民の一人として、あなたがすべてのものを覚えてくださいますように。ここに集うことが許された、そのあなたの出来事の中で、あなたの確かな御手の導きを見出させてください。何より生けるイエス様との交わりが与えられますように。あなたが私たちの集いを喜んでくださっていることに、今思いを向けることができますように。またあなたがこの松沢教会の群れに期待してくださっている福音伝道が果たされていきますように。世の終わりまであなたの御名を述べ伝える私たちとならせてください。この町にある人たちを私たちが忘れることがありませんように。あなたの御名を呼んだことのない私たちの家族や友があります。その人たちのことを私たちから祈りからこぼすことがありませんように。どうか私たちの日々の歩みもあなたの御言葉と祈りに導かれていきますように。神様、日本キリスト教団の働きを担うブラック解放センターを覚えて祈ります。奈良にその活動の拠点を置きつつ、世にある差別がなくなるようにと信仰に根ざしてその活動がなされています。差別ではなく福音によってこの世が一つとなれるよう、私たちもその祈りに加わらせてください。神様の眼差しがここの教会を通して日本中に向けられていることを知ります。日本キリスト教団1600余りの教会の2割が無牧師であります。伝道者を求めている教会が数多くあること、神様あなたもご存知です。どうか御言葉を述べ伝えるために献身する者が起こされますように。また教会の働きだけではありません、あなたの平和のために世に仕える人々のことも顧みてください。他者のために労苦し汗を流す人々の働きを読みしてください。運中者三法人の働きを祝してください。世の為政者の働きにどうかあなたの御心が表されますように。私たちがこうして祈りを合わせつつ、あなたの御栄を仰ぐことが、この世の救いと平和と決して無関係でないことを私たちも覚えつつ、あなたの御名を褒めたたえます。どうぞ御国が来ますように、御心が天になるように、地にもなりますように。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。私ら恐れることはない、今朝イエス様はそうおっしゃいます。他の誰でもない私だ、私があるんだ、イエス様はおっしゃいました。私があなたたちの中にある、私があなたたちのところに来た、私がここにある。これは聖書の中にそう書かれているのを聞きましたということではなくて、今私たちがこうしてここにあって、ここに語りかけられています。この朝松沢教会に集った私たちの中にイエス様は宣言されます。私だ、恐れることはないんだ。私たちは私だっておっしゃってくださるそのイエス様の言葉を聞きたかったんだと思うんです。もちろん礼拝に集う理由っていうのは皆さんそれぞれにあって、そこにあって、でも私たちが単にこう知恵ある言葉を聞きたいとか、聖書の言葉を通して真っ当な人間になりたいとかですね、 そういうことじゃないと思うんですよね。まあ礼拝が売りにするのはそういうことじゃない、まあ、礼拝が売りにするっていうのも変な言い方ですけども、むしろ私たちが礼拝にあって本当にここでこう求めてきたのは、何よりもこうイエス様にお目にかかるというか、イエス様との交わりに入れられること。牧師が何言ってんだっていう話かもしれませんけど、僕はこう礼拝をこう楽しみにしてこの終日過ごしています。もう礼拝前の鐘の音がこう聞こえてくるとワクワクする、おお始まるぞ、まあ、そんな思いでこう礼拝に臨む、まあ、それはなぜって、やはりこうやって礼拝に集う皆さんを思い浮かべながら過ごしてきたし、そこで皆さんと一緒にこうやって聖書の言葉としてイエス様を囲みたいということを、まあ僕がこう思って、まあそこにこう期待を寄せているからということなんですけれども、でもそんなふうに僕がこう思うよりも何よりもですね、イエス様はここにあっておっしゃってくださるわけですよ。私だ、私があなたたちのところに来たんだ、私がここにあるんだ、私が求め願ってここにいたいから、一緒にありたいから、私だっておっしゃってくださる。だからイエス様がそうおっしゃってくださるんですよ。私たちがそういうふうに求めて願って、そうあったらいいな、そうありたいなってね、いうことじゃない。イエス様がそう私だっておっしゃってくださるからこそ、あ、イエス様おられるんだって、私たちも信頼して安心してそう言える、あ、今日ここに私たちはイエス様と過ごしているんだって言わせていただける、そしてイエス様が共におられる安心の中で明日を迎えていくことができる、私だっておっしゃってくださるそのイエス様と共に、私たちは今朝もこうやって礼拝を捧げいたします。イエス様の私だ恐れることはないという声を聞いたのは、まあ、最初はこの湖の上でのことでした。まあ、その時イエス様の弟子たちが、そう、弟子たちだけでカファルナウムというところに向けてその船に乗っていたわけなんですけれども、まあ、その時イエス様は岸に残って一人祈っておられた。だからその船には弟子たちだけで、まあ、進んでいるわけですけれども、まあ、弟子たちがその船を進めているうちに、まあ、夕方だったということもあり、日が暮れてきた、だんだん暗くなってくる、ね、そういう時間帯にその風が吹きつけるわけです。でなかなかこの思うように船がこう進まないという中で、まあ、ロークしているというところでした。まあ、でもそれでも弟子たちはなんとかですね、こう沖へ沖へとこう湖を進め、まあ、ここに25ないし30スタディオンというその距離があります。これ大体、まあ、今の私たちでいうとこの5キロぐらいですけれどもね、まあ、それぐらいのこう距離をこう進めていくということですが、まあ、そういうふうな中で、まあ、こう風吹き荒れるその湖の上、まあ、難儀しながらもようやっとそこまで進んでいましたっていうところにですね、その湖の上をイエス様が歩いて来られた、弟子たちの乗っている船のところにこう歩いて来られたっていうんですね。それが見えたんだっていうんです。で、弟子たちのおっしゃるわけです。私だ、恐れることはない。で、弟子たちはイエス様がこの湖の上をこう歩いて来られるのを見てですね、恐れた、そう言います。これこの出来事はここだけでなくて、まあ、他の福音書にもね、イエス様が湖の上を歩いて来られるっていう出来事が記されています。で、他の福音書をこう見比べてみるとですね、弟子たちがですねの反応の中に、あ、幽霊だって言ってですね恐れた、そういうふうな、こう本当にこう激しく動揺している、まあ、イエス様が幽霊に見えたということを記している福音書もあります。それはまあ人がこう湖の上を歩いてくるなんていうことがね、水の上を歩いてくるなんていうことがあればですね、そんなふうに恐れたっていうのも致し方ないっていうことを、まあ私たちも思ったりするのですけれども、でも弟子たちがですね、今日聞いているところで恐れたって、やっぱり恐れてるんですけれども、でもなんで恐れてるのかっていうふうにこう聞くときにですね、まあここに このイエス様が弟子たちの乗っている船に近づいてくるのを見て恐れるんですね。いやだからそれがこう幽霊に見えたんでしょっていう話よりもですね、そうじゃなくて、その自分たちのいるところにイエス様が来られること、自分たちしかないと思っていたところにイエス様が来られたっていうところに、この弟子たちの恐れっていうのがこうある、そういうふうにちょっと見える、聞こえるんですね。まあ、湖が確かにその風が吹きつけてその荒れているわけですよ。まあ、そんな風な中でこう船がこう右往左往する、立ち往生しているといえば、まあそうだったと思うんですけれども、でもですね、そういう荒れた湖の上をですね、それでもなんとかこの25ないし30スタディオンと言われるそのところをですね、漕ぎ進めているわけです。ここでその波がこう荒れてですね、水が覆いかぶさってきて、それで今にも船が沈みそうだったなんていうことはここでは言われてないんです。それよりも自分たちでこのそこまで進んできた、まあ、その時だって荒れる湖とこう格闘していたというのが本当のところ。だからそこで頑張ってんですよ、この弟子たちね。難儀する中でもなんとか自分たちでやらなきゃってこらえていました。自分たちで何とかし、何とかその対岸に向けなければ、自分たちはそうやっていくんだ、やっている。だから、まあ頑張らなきゃいけないというか、もう頑張るしかないっていう中でやっている。だからこの船の上のこの弟子たちの姿っていうのはね、だからまあイエス様がおられるとかおられないとかっていうよりも、もう自分の目の前で困ったことが起こってんだから、自分たちで何とかするより他ないでしょ、そんな風な中で一生懸命やっている。それはまあこの弟子たちがこう船の中で格闘している、そのね、湖の上でこう大変な思いしているっていうことかもしれませんけれども、でもそういうことって、でも私たちだって案外あることだと思います。自分の困ったこと、大変なことがそれぞれの皆さんの生活の中でこう起こる、そういう時にいつもすぐに、あ、イエス様何とかして、神様お願いしますなんていうふうに祈り始めるなんていうことをするよりも前に、あ、どうしよう、何かしなきゃ、何かできなきゃ、自分で どうにかしなきゃ、これは家族のことなんだから私が責任を負わなきゃとかっていうふうにね、自分でこう取り組んでる、頑張ってる、焦っている、あるいはそこで本当に一人悩んでいるとかね、そういう場面っていうのは多々あるんだと思うんです。でそんな風にして、だからイエス様不在のままね、私たちだ、いや、まあこの今は弟子たちの話ですけども、そのイエス様のおられないと思っているところ、自分たちで何とかしなきゃいけないと思ってたところにイエス様が来られたっていうんですよ。ここにもイエス様来るのっていう、まあ、そんな言い方でしょうか、まあ、そんな言葉はないですけどもね、イエス様おられないと思っていたのに、でもそこがイエス様の来られる場所になった、ね、でイエス様おられない、イエス様来られない、イエス様いないのだから、だから自分たちで何とかせなあかんっていうふうに言っているその弟子たちのところでイエス様おっしゃるわけですよ。私で恐れることはない。まあ、今朝、旧約聖書にもね、同様の言葉を聞きます、まあ、恐れるな、神様がおっしゃってる言葉を聞きました。恐れるな、私はあなたをあがなう。恐れるな、私はあなたと共にいる。そう神様が、まあ、語りかけてくださる言葉を聞きます。でこの神様の言葉を聞いた時の旧約の民、まあ、イスラエルの人たち、まあ、もうちょっと正しく言えばユダの人たちっていうことになりますけれども、この時はですね、まあ、いわゆるイスラエルの歴史の中ではバビロン捕囚という大きな出来事を経験していました。都エルサレムを当時の、まあ、世界でありましたバビロニア帝国の強大な軍隊力によって攻め滅ぼされてですね、破壊されて、 神殿も何も壊されて、で、主だった人たちがそのバビロンの首都に強制移住させられていた。国を失い、ふるさとを失い、家族と別れ別れにさせられている。でそこでその神殿も壊されるということを通して、もはや自分たちは神様を失ったんだ。そういうふうな心地している人たちにその神様の言葉が語りかけられているわけです。神様は自分たちの中におられない、もはや神様に見捨てられた心地さえする、自分たちの過ちゆえに神様はもう私たちを顧みてくださらなくなったのではないか、そういうふうな中にしかし神様はおっしゃるわけです。神様が、恐れるな、私はあなたをあがなう。恐れるな、私はあなたたちと共にいる。神様のおっしゃるのはですね、私に救われることを恐れるなっていうことなんです。私があなたを慈しんでいることを恐れるな。私の憐れみがあなたたちから決して遠ざけられていないことを恐れるな。そして私があなたたちの神であることを恐れるなっていうことなんです。でこの時神様が、まあ、この、イザヤ書のこのところでは恐れるなっていうことだけ言ってるんじゃないです。これ恐れるなっていうのは今日ね、イエス様がおっしゃったから、まあ、そこ、そのことも神様おっしゃってるなっていうことを聞いて言ってる、触れたんですけども、それよりもこのイザヤの言葉、イザヤ書の言葉聞いていてですね、印象に残るのは神様がですね、私が私が私がって何度も繰り返してる。あるいは私は私は私ってもうね、しつこいくらい神様がおっしゃる。この私が今話してんだ、この私があなたたちの神なんだ、この私があなたたちと共にいるんだ、あなた方と一緒にあるのは他の誰かじゃない、あるいはあなたたちは私を失ったのでもない、私がいる、もう私が私が私が、神様がいないと思っていた人たちの中に私はあるっておっしゃってくださる。神様なしでもう自分たちしかないんだって、そういう心細さの中にあった人たちの中に私はあるっておっしゃってくださる。もう人生の苦しみも悩みも悲しみも、あるいは後悔も、もう自分のものとして引き受けなきゃならないと思っていた、そういうあなたたちの中に私はあるっておっしゃる。人々が求めたところにではありません。神様は、神様を自分たちの思いからもはや求めることができなかった人たちの中に、神様は私はある、そうおっしゃってくださる。だからこの旧約聖書の言葉にも、神様が私恐れるな、あるいは私はあなたと共にいるおっしゃるのを聞くときに、まあそのイエス様の弟子たちがこの湖の上で体験したこと、あるいはイエス様の言葉を聞いたこと、それは単にイエス様が近づいてきてあるはずのない方を見てしまった、ね、幽霊だっていうような恐れとは違うんだっていうことを思うんです。むしろ神様が自分たちのところに来たっていう、その神様を体験しちゃってる恐れ、まあ、イエス様の弟子だとかね、まあ、こうやって聖書の人々だとかっていう、私たちは言ってるから神様近いんでしょっていうふうに思うんですけれども、おそらくそうじゃないんですよね。まあ、私たちが普段の生活の中でいつも神様神様言ってるのと、言ってるわけじゃないのとね、そんなに変わらない。むしろ神様が私と共にあるっていうことは、これは私たちの教会の言葉としては喜びとして慰めとして、まあ、それこそさっき売りなんて言いましたけど、教会の売りですよ。神様が私たちと共にいてくださるんです。そのことを私たちは教会の大事な言葉、伝えるべき言葉として言いますけれども、でも実はこのことって本当に私たちは喜んでいるのかって言ったらどうなんでしょうね。 実は神様が共にいるっていうふうに言いながら、言葉としては知っていながら、私たち神様が目の前にあるなんていうことは、実は恐ろしいんじゃないでしょうかね。神様がいつも私たちと共にいる、神様がいつも私たちをご覧くださっている、そう私たちは言いながら、見られてほしくない私がある、私の手の技、私の口で語ること、私の心の中にある思い、全部知られている。嫌でしょ。僕は嫌ですよ。まあそう言いながら神様にごめんなさいって言ってんだけど、だからね、だから私はあなたと共にいるって、まあ、今日のね、あの旧約聖書の言葉にも言われるし、弟子たちの体験したことですけれども、これ怖いことなんです。だから弟子たちはだってイエス様なしで自分たちで頑張っちゃったんですから、そんな自分たちのこと見られて、いや見られてっていうか、そういうね、自分たち、そういうこう自分たちの小ささをもう自然の中で、その船の上でこう目の当たりにする中で、もう神様もイエス様もなしで、こう自分たちでどうしようかこうしようかしてるところに、イエス様は来て、私だ、恐れることはないのと言われてしまう。それは素朴に、あ、見られちゃったって、こんな私たちのことを見られてしまったという思いだと思います。私たちは、あるいはだから信じていると言いながら、本当はね、いや神様信じているからこそ目の前のこと頑張れる、そういう私たちであるはずなんですよね。そこに精一杯生きることができる信仰の恵みっていうのはそういうところにあると思います。でもそのいつの間にかその神様がおられる、あるいは私はイエス様が共にいてくださるからっていうところがね、失われて自分だけで頑張っちゃう。それも信仰の言葉を使ってね、信じているんだからここで頑張らなきゃとか、これぐらいこらえなきゃとか言ってやってんだけれども、でもそこで神様に祈るとか、イエス様が共にいてくださるっていうことなど、ついぞこう忘れている、失ったまま自分の力でっていう風になってしまうっていうのが、まあ、私たちのありようではなかったかと思うんです。でもそういう私たちのところにイエス様は来てくださる。そして神様の声を聞くんです。私で恐れることはない、私があなたたちのところに来た、私があなたたちと共にいる、私が自分で生きようとしてきた、あなたたちと共にあるんだ、たとえあなたたちはいつもイエス様のことを見ていないかもしれない、イエス様のことを受け入れたとは言えないかもしれない、でもそういうあなたたちと私が共にあることを恐れるな、あなたが私の救いの中にあることを恐れるな。これ私たちも得てしてね、自分たちの悔い改めだったらね、神様の方へ向き直ることだからいいんですけど、自分たちのこう反省をこう中心にしてね、自分はダメだ、神様を信じるにも値しない、イエス様の救いにも値しないなんてね、まあ、敬虔な言葉のようですけど、平気でそういうこの神様を無視したことを言っちゃうわけですよ。でもそうした神様なしに敬虔に生きようとする、そういう私たちのことさえイエス様は共にいる相手として、一緒にいる相手として選んでくださった、そういうあなたの弱さもほころびも不信感を私が担うことを恐れるな、神様なしに信仰を語ってきたあなたをも神様が愛されることを恐れるな、イエスさんおっしゃってくださいます。これはね、だから今私たちって言った時にね、自分のこととしてこう聞こえてくるかもしれませんけれども、これもう一つやっぱり教会で聞くからにはですね、これは弟子たち一人だけじゃなかったんですよね。弟子たちなんですけど、 誰か一人だけがイエス様のこのね、私で恐れることはないっていうのを聞いたのではありません。これ弟子たちと聞きました。だペトロだけが聞いた、ヤコブだけが聞いたという話じゃない。一緒に乗っている弟子たちが一緒にイエス様を見て、一緒にイエス様の言葉を聞いたんです。弟子たちの中に語られたんです。だから今日最初に言いました、私たちのこの教会に語られる言葉です。そして振り返るんです。私だ、恐れることはないと語りかけられる教会、そこには教会としても弱さがあり、ほころびがあり、そうイエス様を見ようとしなかった罪の姿がやはりある。愛だけが全てを覆う、そんなふうにはこう言ってない。あるいはね、そういうふうな中で、それでも私たちの教会なんだからっていうふうに、教会を大事にしよう、教会への思いがあって、私たちで守っていきたい、支えていきたい、これからも教会の交わりを大事にしていきたい、盛り立てていきたい、ね、教会大事にすればこそそういうことを私たちは思う。ただその時にやっぱり私たちの松沢教会だからっていうよりも、このイエス様の言葉の方が大事。この教会がイエス様が来てくださったイエス様の教会として立っていくことを恐れるな、聞くんです。私はあがなう。旧約聖書の言葉で神様はそうおっしゃいました。確かに神様のものとするとおっしゃってくださっているのを聞く、そういう教会であることを恐れるな。そして何よりもね、イエス様こそが弱さも迷いも疑いもいっぱいの私たちを受け入れるということをイエス様が恐れないんです。そしてイエス様にとって、私にとってのあなただ、私の命を捧げるあなた方だ、あなた方が私の前にある、イエス様がそうおっしゃって私たちを迎えてくださっている。今日のね、終わりにはこの弟子たちがイエスを船に迎え入れようとしたというところで終わるんですけれども、でもこれ迎え入れようとしたっていうところに、私たちもさあイエス様を迎え入れましょうっていう、そんな終わり方よりも、むしろ私たちこそイエス様に迎えられている、私だ、恐れることはない、そうやって本当に私たちの神様なしにイエス様なしに、あれこれ歩んできた私たちをイエス様を迎えてくださった、そのことをこそ覚えたいというふうに思いました。本当に私たちがイエス様に迎えられている、そのイエス様の生涯に、イエス様の十字架に、いや復活の命に、私たちはあなたも神の子供だ、そうやって迎えられるものとした、それゆえに私たちにイエス様は語りかけてくださいました。私だ、恐れることはないのだ。お祈りいたします。天の父なる神様、この私たちのうちにも、私だ、恐れることはない、そう宣言してくださるイエス様がおられます。イエス様の家に私たちは、神様あなたの民として生きることを恐れることなく、感謝と喜びのうちに歩んでいくことができます。どうぞ神様、本当にあなたの皆を褒めたたえるこの恵みの歩み、そのことこそが私たちの喜びであり、私たちの人生であることを恐れることなく受け入れる私たちとならせてください。またこの喜びの歩みに、どうぞ神様、あなたが加えようとしてくださっている者たちが日に日に加えられて、本当にともどもにあなたの皆を喜び褒めたたえる私たち松田教会とならせていただけますように感謝して、イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。